人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
こんばんは、ピーター・バラカンです。過去の失敗から学ばない人はいつまでもその同じ失敗を繰り返すことになるってよく言われることですけど、その学ばない人間の一人が私です。毎年夏の終わり頃、涼しくなった頃にずっと無理してではありませんが T シャツ1枚で外を歩いています。東京にいるとそれでも平気なんですけど、この前もっと寒いところを、1泊2日で、イベントで出かけて、お、思ってたより寒いなと思ったら風邪ひいちゃった。まあ調子が全然悪いわけではありませんが、今日はこんな声でちょっとご迷惑をおかけするかもしれません。
こんばんは、アシスタントの柴田幸子です。いや本当にもうバラカンさん、いつ見ても半袖の T シャツ着てらっしゃること多いから。
今もそうです
そうなんですよ今日もね、
でもさすがに今日は羽織物を
よかったです、
持ってます、
ね、でも本当にこの季節の変わり目、急に朝晩、ね、涼しくなりましたから。
いや本当にそうですよね、気をつけましょう。
気をつけていきましょう、はい、でも結構こうラジオ番組だとどうしても声で伝えるメディアじゃないですか。なのでそんなに体調悪くなくてもちょっとこう鼻声になって、あれどうしたのってこう声かけられたりね。
そうそう、大丈夫ですかって、そうなんですよ、よくねメール来ますよ。
さあ今週のライフスタイルゲストはこの方です。ライターの武田砂鉄さんです。単行本をはじめ新聞、週刊誌、文芸誌、ファッション誌など幅広いメディアで連載を執筆するほか、さまざまなラジオ番組のパーソナリティとしても活躍をしていらっしゃいます。この秋からは朝の時間帯でレギュラーラジオ番組が始まりました。今夜はラジオ論、新刊の本など最近の思いをいろいろと伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
砂鉄さんも僕に負けず、はい、うん、T シャツ1枚でいつも
それはもうバラカンイズムということでね、できる限り T シャツでいくっていうことですけど、ちょっと歩いてここまで来ましたけど、やや無理があるかなというふうには思いましたね。
あの新番組、はい、先週始まって、初日に呼んでいただいて、
そうなんですよ、
恐縮でございました。
ありがとうございました。
いやいやいや、びっくりしました。
びっくりしましたか
、はい、
なんか日頃とね、こう放送局、あまり行かない放送局だと思いますけど、なんか同じだな違うなってありましたか、環境が。
何度か行ったことがあるんですけどね、あの AM ラジオ普段そんなに聞いてないんで、あのロビーのところで30分ぐらい待ってて、それでいろんなあのラジオショッピングだとかね、なんだかんだのかける音楽が自分のあまりこう馴染んでないような音楽だったり、
言葉を選んでいただいて、うん、まあ、やることが多いなっていう感じはしますけどね。
そうそう、忙しい番組だなと、まあそういうもんですよね。
そういうもんですよね、
はいはい、
でもこの平日朝のラジオ番組が始まったということで、生活サイクルっていうのはどうですか、変わりました、やっぱり。
まあでも基本これまでも朝方だったので、あの無理やり朝起きるっていうことをそんなに頑張らずに、一応今のところはできてますけど、まあこれまだ始まって
8時半からだから5時起きですか。
8時からなんですけど、8時からで、
いやいやいや、未だに勘違いして、
8時からなんで、まあ7時ぐらいに入るためにはなんだかんだでまあ5時ぐらいに起きてるっていう感じですかね。
ああ、
うん、
さあこの後ですね、まずはそのラジオのお話から伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はライターの武田砂鉄さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき、皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
Tokyo FM The Lifestyle Museum. 今夜はライターの武田砂鉄さんをお迎えしています。で、実はバラカンさん覚えてらっしゃらないのかな。
いや、もう何度も
そうですよね。
この話が出てるのでさすがにもう覚えました。
ですよね。あの武田さんはラジオに向いてるというふうにおっしゃったのはバラカンさんだと。
初めてこの番組にゲストとしていらっしゃった時に ね、
こ、 ここにお邪魔するたびに繰り返し言って、
はい、
政治術として固めようとしてる。
もう忘れません。
ね、そんな砂鉄さんがもう帯で番組を今担当されるということ、
製造責任者という最近はいよいよにしてますけどね。
でも3時間半やって、それあの週4日でしょ、
はいはい、
で、あの僕があの行った時にね、あのいろいろ聞いていただいて、ノートを見もしないでね、
は
あ、次々とね、いろんなこと、こう明らかにいろんなことを調べてるなと思って、で毎日毎日、その30分コーナーのゲストが来るわけでしょ、でみんなに対して それだけの調べ物をしてるわけでしょ。
そうですね、まあ、日頃こうライターの仕事をやってるとね、何かについて書くときにこう全体的にこういう人なのかな、こういうこと考えてるのかなっていうのを、さらっと追うみたいなことは割と習慣的にやってきたんで。
なるほど。
結構そのライター業と、まあ、ラジオパーソナリティ業って、まあ、全然違う仕事とはいえ、そこに向かうアプローチみたいのは勝手に個人的にちょっと似てるところがあるっていうふうに思ってしまってるところはありますけどね。
あ、まあ、確かにね、あの、かぶさる部分は、
そうですよね、
あると思います、
うん、
あの原稿は普通ああいう長時間のね、生放送の番組は原稿はしっかりあるわけでしょ、でも砂鉄さんはあんまりそれをそのまま読んでるっていう感じじゃないですよね。
そうですね、あの以前、まあ、また別の放送局で大沢優里さんという方がね、もうずっと長年朝のラジオ番組やってましたけど、その時に僕ラジオ番組出させてもらった時に、その大沢優里さんがもう手元真っ白なんですよ。
お
、まあ、ゲストコーナー30分ぐらいあるんですけど、手元真っ白なんだけど、なんかちっちゃく付箋に 2,3 個書いてあって、それでですね30分ぐらいいっちゃうんですよ。これはなかなかすごいことだなと思って、まあ僕の場合それはできないですけど、まあ、ある程度自分でこうメモしてきたようなところとかをこう、あとまあ作家さんがこう用意してくれた基本的な情報なんかをまあ混ぜ合わせながら、だけどまあいざ始まってって、それをこう頭からね、じゃあ一つ目これ二つ目これっていう風になると、多分相手側もなんか取り調べみたいになっちゃうんで、
はい、
そうならないように、まあ、アレンジを聞かせていくっていうのはやってるつもりですけど、まあ、うまくいくときとうまくいかないときといろいろとありますけどね、
ゲストは結構先まで考えてるんですか、
もう別にあのここまで週4日でやるとね、あの僕がこういう方をお呼びしたいですってことももちろんありますけど、まあ、スタッフの方がこの方どうですかっていうふうに、まあ、先々まで決めてくださってるという状況ですけど、まあ、1週目はちょっとこう製造責任者たちを集めてということでね、まあ、バルカさんにもう一発目から登場していただいたという感じなんですけどね。
で翌日はクニアさんでしたね。
クニアヒロさん、そうでしたね、
前にも会ったことがあったんですね、
そうですね、それもまた別のラジオ番組でお会いして、でクニアさんも本でちょっと自分のことを言及してくださったりもしてたので、
はい
はい、まあ、そのご縁もあってということでしたけどね。
音楽に関しては自分の好きな音楽を紹介することは少しだけできるんですか、
そうですね、別にあの完全に決められてるっていうわけでもなくて、まあ、なんか少し音楽のコーナー紹介するコーナー作りましょうよなんていう話をしてたら、ただまあ僕は割とハードロックとかヘビーメタルとかが好きなんで、それをまあ朝10時ぐらいからかけるのもなんだなという話をしてたら、
なるほど、
あの佐哲さんよくそのいろんな古本屋さんとか中古 CD 屋さんとかに行ってなんか安い CD 買ってるって話よくしてますよねと、そしたらその500円で何かを買ってきてちょっと面白い CD をかけるのがいいんじゃないかみたいなことで、そのワンコインミュージックっていう、
なるほど、
あのタイトルをつけられて、まあ、コーナーが始まったんですけど、なのでまあそれで、まあ、1曲かけるというのをやって、それの一番最初にかけた曲がですね、ちょっとバラカンさんにも聞いていただきたいんですけど、こちらの曲なんですね。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
なんとも苦い顔してますけどね。
いや、最初何かと。
何が始まるんだろう。まあこれあの 運動会ロック盆踊りっていうなんかオムニバスアルバムがあって、ちょっとなんか面白いなと思って買ったらですね、あの早見健太郎さんというあの団子三兄弟を歌った方が、ダイナミック炭鉱節っていう、なぜか炭鉱節をちょっと面白いアレンジをしたという。
これ何年頃のものですか？
これはね、発売されたのが2009年ですから、まあ、15、6年前ってことになりますかね。
ってことは民謡クルセーダーズより前ですね。
そうですか。そこと比べるとはどうなのかというのもありますけどね。
いや炭鉱節っていうとね、僕は民謡は好きだけどあんまりよく知らないんですよ、個別の曲をね、それで民謡クルセイダーズの最初のアルバムで炭鉱節も含めていろいろなそういう民謡を彼らのバージョンで知ったようなもんだから、
まあでもこう割とこういう中古 CD 屋さんに行くと、なんでこんな CD 作ったんだろうみたいなのが結構見たりするのが好きだったんで、そういうのを結構番組に持ち込んでかけて面白がってみようという、
まあちょっとジャケットはもう可愛いイラストになってるから、こう子供相手の
そうですね、
レコードなんですね。
運動会って書いてありますね。この CD はどこに具体的に惹かれてというか、
まずなんでこんなことやるんだろうなって思いますよね。なんでこんなことやるんだろうなっていうのをやっぱり手に取って聞いてみたら、はい、あなんか結構こう頭に残る音楽だったなっていうことでかけてみたんですけどね、まあ、そういうのは割と面白がってくれる方は、まあ、リスナーとしてはいらっしゃるのかなと思いましたけど。
なるほど、まあ、コーナーの名前の付け方からして、ちょっともう面白がる感じ、
そうですね、多分もういつまでも続かないような気がしますけど、ね、このコーナー自体はね。
ワンコインミュージック、これは週2回だけなんです ね、 ですね。何曜日と何曜日に、ちなみに、
火曜日と木曜日、
火曜日と木曜日にやってると、他にも結構こう番組にはいろんなコーナーがあったりするんですか？
そうですね、まあ、いろんな、まあ、もちろんニュースを扱うコーナーもあれば、で僕がこの間出てくださったようにインタビューするコーナーもあれば、まあ、その後いろいろコラムニストみたいな方が来て、まあ、割と雑談とコラムの中間みたいな話もしたりとか、まあ、いわゆる AM の朝の番組の、まあ、いろいろ AM の朝の番組っていろんな変化があったと思いますけど、割とこうクラシックな形というか、まあ、自分がずっと聞いてきた、まあ、古き良きなのか、もしかしたらちょっと開国主義的なとこもあるかもしれないですけど、こういう感じじゃないかなっていうのを模索しながらやってるところですけどね。
じゃあ過去のラジオをちょっと意識して、
意識してというか、まあ、自分がもう子供の頃から習慣的に AM ラジオ、朝家がかかってる家だったので、あこういう感じのことやってたなっていうのがどっか頭にあって、それを多分スタッフと相談しながらやってるという、ことなんでしょうかね。
こうやって朝の時間帯の帯でやってみて、実際やってみてこう難しかったところというか、なかなか思い通りにいかないところってどうですか？
まあ、今聞いてくださって分かるように僕テンション高くないんでどうしてもね、朝の番組っておはようございますっていう感じの入りが多いじゃないですか、どうしても、はい、柴田さんもねやられてらっしゃるから分かると思いますけど、はい、僕それができないんで、あどうもおはようございますっていう感じで入るともうちょっと元気にならないもんかなと我ながら思ってますけど、まあ、それはそれで無理してるとね、わあこの人無理してるなっていうふうに思われちゃいますから、そこはあんまり。
でもディレクターにはもっと元気にとか言われないですよね、
最初1回だけ言われて多分諦めたんだと思いますけどね、この人を無理させる必要はないっていう、まあ、それはだから慣れてくださるというかね、
まあ、それだけ時代が変わったってことですよね。僕が初めてラジオやった時は毎週のようにね、もっと元気に、もっと元気に、そればっかり言われて、
言われてましたか？それはバラカンさん対応してたんですか？
できなかったです。できなかったですか？
逆にこうすごい楽しいというか、やってみて今一番こう楽しさを覚えてるところっていうのはどこですか？
そうですね、でもまあ3時間半番組やると本当にゲストの方もそうだし、レギュラーコメンテーターの方もそうだし、いろんな人が出入りをして、それこそ宣伝に来るいろんな業者の方もいらっしゃったりとか、それこそショッピングしたりとかすると、なんかこう3時間半やってるだけでなんか 5,6 人の人と何がしかの会話をするっていう感じもあるし、いわゆるこう朝方のラジオですから、メールも本当に農家でこれを育てながらビニールハウスで聞いてますみたいな方もいれば、あそれこそちょっと出店準備をしてますみたいな方もいるので、まあそういう方がこうなんか生活の断片がこっちも伝わるし、自分が喋ることによって誰かのなんか生活の断片に届いてる感じっていうのが、まあまだ初めてね2週間もやったらこれからどうなるか分かんないですけど、まあそういう可能性があるのかなっていうのは、まあこれまでまあ夜のね番組担当することはありましたけど、夜はこうやっぱりじっくりこの砂鉄ってのは何言うのかなっていう感じでこう構えて聞いてくださってる方も多かったと思うんですけど、今は多分ああ ああなんかまたあいつなんか言ってんなみたいなその距離感変わりますけど、届き方は変わるけど、まあ届くっていうことがあればそれはそれで面白いのかなと思っているところではありますけどね。
もうラジオのお話は尽きないんですけれども、さあこの後後半はですね、最新刊イキリの構造についても伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はライターの武田砂鉄さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
今日の音楽は、先ほどの炭鉱節じゃないんですけれど Working in the Coal Mine、 今日は Devo のバージョンで聞いていただきました。この Devo のドキュメンタリーはちなみに Netflix で今配信中で、とても面白い作品です。
東京 FM The Lifestyle Museum、 今夜はライターの武田砂鉄さんをお迎えして、後半は最新刊のイキリの構造について伺っていきます。これ帯にはですね、どうしてあんなに自信満々なのかというふうにあるんですけれどもこれはどういったお話になりますか？
そうですね、まあ僕こう社会の空気とかいろんな事象からなんでこんな感じになってるのかなっていうのを割と捉えるっていうのを長年やってきたんですけど、やっぱここ2、3年、まあ、2、3年連載してたものをまとめたものなんですけど、まあテレビ見ていても SNS を見ていても、あこいつなんでこんな自信満々なんだろうなっていうふうに思うことっていうのが結構数多くあって、でもそれまでだったらそういうふうに思った対象であってもきちっと理論があったりとか、相手と対話しながら私はこういうふうに思いますよっていうふうにしながらこう議論を重ねていくってことがあったんですけど、どうもやっぱり今本当にこう言いっぱなしで、俺はこうなんだ、俺はこうなんだっていうふうに言われたら、えなんでそう思うんですかっていうふうに聞くと、当然それに対して返ってくるのがコミュニケーションの基本的な形だと思うんですけど、はいはい、俺はこう思うんだって、なんでそう思うんですか、俺はこう思うんだっていうふうにの続いていくだけでも、そういうことをやっている人がそれこそ選挙でちょっと結果を出したりだとか、あの熱狂を集めたりするっていうのは何なんだろうかって考えた時に、まあ、この生きてるっていう言葉をちょっと真ん中に置いていろいろと考えてみたという本ではあるんですけどね、は
あ
うん、
あんたどこの社会で生きてるのかって聞かれそうな話なんですけど、生きりという言葉を見て僕ね、最初分かんなかったんですよ、
はいはいはい、
でどうやら80年代ぐらいから大阪の芸人から始まって、
うん、そうですね、うん、割とその大阪ではスタンダードに使われる言葉なんですけど、割と今 SNS とかネット上の中で、まあ、あいつ生きてんじゃねえよみたいな、割とこう一般的に使われるような言葉にもなったという感じではありますけどね、
うん、偉そうにするっていうのとまたちょっと違う。
そうですね、なんか大きく出てみたなこいつみたいな、ちょっとだからそれこそ英語該当する英語があるのかってなるとどうなんでしょうね、うん、そういうのって
誰かがどっかで書いてたんですけどね、うん、あの Be full of yourself, he's full of himself って、うん、あのいうことがありますね。もう頭の中も自分でいっぱいなんだっていう、うん、多分他の人のことを全然考えられないぐらい、
あ、うん、まあ非常に象徴的なのは、まあ、ドナルド・トランプが
まさに、
ね、まあ、自分が SNS で言ったことに対して、あの、まあ、メディア側が俺フェイクだっていうふうに言うと、お前らこそフェイクだっていうふうに畳みかけるじゃないですか、うんうん、本来であればフェイクって言われたらフェイクじゃありません、なぜならこうですからっていうふうに言うのが対応ですけど、あれがだからあれを英語でなんていうの、あの状況が、まあ、生きてるというふうに僕は、まあ、ある種象徴的にも少し書いたんですけどね。
トランプル、
トランプルそうね、そうかもしれない、そうするとみんな分かりやすいかもしれない、伝わりやすいかもしれませんね。
あ、まあ、でもトランプに限らず、うん、政治家に割と多いことかなという気がしますね。
そうですね、まあ、今その対話をするよりもねじ伏せるとか、まあ、言い切るとか、あ、まあ、相手の口を塞ぐみたいなやり方が結構結果を出してしまう、成果を出してしまうっていうところがあるので、
あ、うん、なんでそういう風になってきたと思います？
でもそれはやっぱり受け取る側が、あの例えば A さんと B さんが討論した時に A さんが B さんをこう打ち負かしたみたいな光景に対してやたらと興奮するようになって、 あの人 A さんに太刀打ちできなかったんだっていう風になると A さん強い B さん弱いっていうことになるわけですね。でも本来 A さんと B さんが話し合って、この点は A さん確かかもしれないけどこの B さんの考え方もあるんじゃないのっていうのが、まあ議論としては建設的なんですけど、今それをあまり よろしく思わないというか、じゃあはいどっち勝ったのっていうふうに見たがる傾向がありますよね。
なるほど、うん、例えばね、僕全くやらないもんだけど、ビデオゲームをみんなやりますよね、若い世代は特に、うんうん、その影響もあるのかな、この勝ち負けという。
うーん、まあそうですね、もちろんゲームだけに象徴されるわけではないと思いますけど、うんうん、あれってものすごく はっきりするわけですよね、うん、白黒が、
うん、
そういうものを欲している感覚っていうのもあるし、それがまあ政治的な事象であるとか、いろんな社会的な問題に対してもこう発生してるっていう考え方はできるかもしれませんね。
うん、なんかこう勢い余ってっていうイメージもあるんですけど、でもそうではなくて、冷静ぶる様子の中にも生きりが確認できるっていうの本の中にありますけど、
そうですよね。だからその逆にカッカしてる人の中、興奮している人、例えばあれを変えてくれとか、ここで差別が起きてるぞとかっていうふうに宣言している人、まあ指摘している人に対して、まああんなこと言ったってさみたいな、こうちょっとこう冷静になって、そんなことやっても意味ないですよって言いながら、距離を取りながら、自分にはあまり害なんか被害が起きないようにするっていう、ちょっとこうヘリコプターから地中を見るかのような、そういう安全圏に入るみたいな振る舞いも結構増えてるかもしれないですね。
あの電車とかそういうところのアナウンスの話なんかも書いてますよね、はいはい、の中で、
うん、
僕もね昔からね、あの別の意味であれもとっても嫌だし、もう過剰で、そのアナウンスの中にも生きりを感じる、
そうですね。でもそのなんかこう、これここではこういう風にしてくださいよ、よろしくお願いしますねっていうことって別に1回言えばわかるし、でもそれを放送する側は1回より2回、2回より4回、4回より8回みたいな感じになってずっと言い続けるみたいな、それってなんかね、こちらがちょっと舐められてるように感じるんですよ。それもわかるよっていう、でもそれをなんか連呼することによって、まあ、統制しようとする動きっていうのは、ま
あ、
それこそその本にも少し書きましたけど、そのコンサートが終わった後に、
はい、
その規制退場をお願いしますっていうふうにすごく今連呼されるようになりましたよね。あれいつから始まったのか分かんないけど、なんかそのアーティストがステージ脇にはけて客電がついた瞬間から連呼されると、私たちの余韻はとは思うわけですよね。
興ざめしますよね。
ですよね、
はいはい、
あれもだからあまりこう群衆を我々群衆が信頼されてないというか、別におのおのそんなにその迷惑かけずに帰れますよって思うんだけど、なんかそれを連呼することによって、まあハンドリングできるだろうみたいなね。
あ、多分日本にありがちな、もしも何かがあればその責任を取りたくないという、
なるほどなるほど、
その気持ちも働いてるんじゃないかという気は、
そうかもしれないですね、
しますね、事なかれ主義的な。
でもあまりこう観客側からちょっと待って、なんでそこで規制退場をこんなに瞬間的にやるんですかみたいな申し出だましないじゃないですか。だからそれはもう鳴らされてるというかね、そういうことになってるからやるみたいな、
はいはい、
どうしてそういうことになってるんですかとは聞かないっていう、
はいはい、まあそのアナウンスをしてる人もまあ雇われてやってるわけだから、もうね、渡されたマニュアル通りにやってるだけですよね。そうそうそうそう、多分
客電がついたら30秒おきに連呼してくださいっていうふうに言われてるわけなんでね、はいはいはい、多分ね、そこに対して何も言えない、
まあ、要するに何もかも全部マニュアルになってきてるってことですよね、
うん、そうですよね。だから、あなたは何を考えてるんですか、あなたは何を考えてるんですかっていうふうに問える場所がなくなってくると、そういう議論がなくなるわけなんで、その議論がなくなった社会でどういうふうに力を持っていくかって考えた人が、もうその議論なしでとにかく押し付けるってことですよね。こうだ、どういうことですか、違う、こうだっていうふうに言い続けていくっていう、これはなかなか難しい、厳しい、しんどい時代に入ってるなという感覚が強くありますけどね、うん、
でその生きりに対して、じゃあ私たちはどうやって対処していくのが、こう自分の精神、衛生上いいですかね。
まあ、でもそれは僕とバラカンさん、まあ、共通点といったらあれですけど、やっぱりしつこくいくっていうんですかね、なんていうかこうこれはおかしいんじゃないですかっていうふうに、まあ、食らいついていく、食らいつくって、その本当に声を張り上げて食らいつくっていうことだけではなく、はいはいはい、あれこれってどういうことですかとか、あれっておかしくないですかみたいなことを、なんか5年後でも10年後でも言ってみるみたいな、そういうなんか粘着質ってちょっと言葉は、その言葉自体はあまりいい言葉ではないのかもしれないですけど、もうちょっとそこに食らいついていく感じが必要なんじゃないかなとは 思いながらやってますけどね、みんな本当にすぐに忘れちゃうんでね、
はいはい、
うん、
本当になんかこう疑問に思わずにもう言われたことを全て受け入れるみたいな、うん、こう方が最近多いですもんね。
そうです
ね、
だから本当に政治の体制なんかも新しく切り替わりましたよっていう風にプレゼンされると、うん、お新しく変わったんだっていう風に思っちゃうわけなんですけど、あれは新しく仕事してるだけですよっていう風に当然言い続けなくちゃいけないんだけど、割とあちら側の作った物語に素直に乗っかっちゃいますね。
困ったもんです。
困ったもんなんですよ、う
ん、武田砂鉄さんの新刊生きりの構造は朝日新聞出版から発売されています。ぜひ手に取っていただいて、この生きりをですね、はい、共有して、でどう自分がこれからね対応していくかというのをね考えていただきたいと思います。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はライターの武田砂鉄さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
秋らしい空が広がる季節、六本木東京ミッドタウンでは本日10月10日金曜日より新たなデザインイベントデザインライブがスタートしました。キーワードは揺さぶる。ライブとは生活であり人生であり生きること、そしてデザインはあらゆるライブと広い世界をつなぎ、その関係を新鮮で快適なものにしてくれます。東京ミッドタウンで開催されているデザインライブをきっかけに、いつものデザインが目を覚まし、当たり前だった日常が当たり前でなくなります。デザインライブに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認ください。今週末は、六本木の東京ミッドタウンで、デザインに揺さぶられてみてはいかがでしょうか。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜のライター武田砂鉄さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。東京 FM のホームページからザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
11月に砂鉄さん初めてソロのトークショーをやるという話ですけど、
気が重いですね。11月の5日にですね、渋谷の桜ホールというところで、まあ、武田砂鉄のプレキンナイトという番組の、まあ、番組イベントということで、ジ・アイアンショーという名前がついてますけど、まあ、それをやる予定になっております。
アイアンって、
まあ、鉄なんでね、砂鉄の鉄から取ってるんだと思いますけど、はい、そんなに深い意味はない。
そうかそうか、はい、そういうことですね、はいはい、先ほどね、うん、こう何曜日だかこう確認するために手帳を見てましたけど、
手帳、ね、
はいはいはい、大きなね、
大きい手帳ね、
本の手帳、
あの全部いろいろ書いてます。
カレンダーを、ね、デジタルにしてないんですね。
してないですね、うん、手帳に全部書き込んでカカカカってこう適当に書くんで、後で見た時今日何やればいいんだっけってのが分かんなくなる時がありますけど、まあでも手書きでやっぱりなんか覚えるっていう感じが、まあ、本にもいろいろ書き込んだりとかするんでね。
あ、はい、じゃあ本も雑誌も全部紙で読んでますか。
そうですね、なかなかデジタルに移行はできてないですけど、
はい、いやいやいや、でも、うん、その方が読み応えがあるといつも思ってますけど、
そうですね、で
もあれだけね番組もいっぱいやってるし、うん、原稿書いてもいるし、本を読む時間ってどこで設けるんですか。
まあ、本当に今日も帰りの電車で読みますし、
ああ、はい、
お風呂の中で週刊誌読んだりもしますし、ああ、なんか常に活字がそばにあるっていう感じですかね、
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でございました。
今日のお客様はライターの武田砂鉄さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents. Tokyo Midtown Presents. The Lifestyle Museum.